皆さんこんにちは。勝慶こと税士の榎本でございます。今日はですね、負けない、漫画負けないのですね、第二の学び、この花を咲かすについての、解説を行っていきたいというふうに思っております。前回はですね、第一の学び、会社選びの基準を知るというところで、会社を選ぶにはですね、いろんな基準があるんだというお話をいたしました。そして会社に入ったら何をするかというと、やはり夢を叶えるということをですね、していかなきゃいけないと。そういう基準でですね、決して大きな名前の会社だとか、そういうことだけにとらわれずですね、自分の夢を叶えられるということができそうな会社というものを選ばなければいけませんと。当然会社だけじゃなくて自分が磨かれていかなければ、当然、その会社選びの基準ということにもならない。さらには、幸せな就職と不幸な就職っていうのがあるんですということのもとにですね、第二の学びである、この花を咲かすというところに入っていきたいというふうに思っています。皆さんはですね、動画の漫画の部分をご覧いただけましたでしょうか。第二の学びは、あやめちゃんがですね、非常に不思議がられてですね、特徴的な、女性だからということもありましてですね、いろいろと会社からある意味目立つというような存在になっています。その部分というのは、非常に、現状ではあやめちゃんは気づいてないんですけども、やっぱりその子の花を咲かすというのはですね、本当に個性というものをうまく生かすということなんですね。で、全体主義の時代はみんなで全体的にいくということでしたけども、やはりその今も競争というよりは、ある人がそのあるところのパートをしっかりできて、ある人がまたあるところのパートができて、そして会社全体というのが潤っていくわけですね。昔というのはやはり、本当に、縦社会という状況の中で、上から下まで命令伝達がいってですね、機械のようにその歯車のようにやってたわけですけども、この花というのはそのポジションポジションで本当に一つだけの花、まさにスマップが歌ったですね、世界に一つだけの花というですね、歌がありますよね。この部分というのが、本当に日本人がこれから目指していかなきゃいけない姿なんだというふうに思います。で、基本的に人間というのは、自然の一部ですから、よくよく見ればですね、自然がそうであるように人間も実にもう多様なんですよね。多様なんですけども、それを企業の中で、この花というふうにしていかなければいけないと。で、どうでしょうか。そうなるとやはり得意分野というものを持っていなければいけませんよね。第一の学びで、就職の基準ということですね、会社選びの基準を知るということをやりましたけども、やはりその自分の得意分野が活かせなければ会社選びの基準にならないんですけども、じゃあその会社が見つかった、この漫画では崖っぷち風土という、いわゆるそのもう崖っぷちにある会社にあやめちゃんは入社したわけですよ。現状でもですね、リスケやですね、本当に厳しい会社ってたくさんあるんですよね。その中に新人で入社したとして、この花を咲かすことができるのかというのは、これはやはり周りの協力、そしてそれを引っ張り上げる上司の問題、いろいろあるとは思うんです。またそういうものに気づいてですね、就職された人もこのあやめちゃんのようにどんどん伸び伸びとやっていくということがまた必要なんです。で、やはりじゃあ誰が評価してくれるのかというと、お客様ですよね。顧客からの高い評価を受けるということが非常に必要です。やはり自分の得意分野といっても、自分だけでですね、自己満足してしまうということは、これはまたよくありません。そういう意味の中でも、頑張っているその人の姿を見てお客さんが評価をしてくれる、こういう時代になってきたんじゃないでしょうか。で、もうやはりチームですよね。子の花と言いますけど、個人プレーという意味ではありません。チームの中の子です。ですからチームの中で子の花を咲いてなければいけない、あるいは子の花を咲かすということが、一つ重要な今日の経営のテーマになってくるんじゃないでしょうか。さらには人材育成ということから考えると、やはり、この子という部分についてどのように考えていくかということが、必要になってくると思います。やはり例えばよく話ですけども、 韓国の社会っていうのはですね、子なんですよ。いい意味でも悪い意味でも子なんですよ。一人という部分が本当に自動車を運転して行きたい道をどんどん行くというような感じの社会なんですね。日本人は逆に言いますと、まあバスですよ。バスに乗ってみんな整列して乗って、一人の運転手、社長ですよね。社長が運転するバスに乗って、道を進んでいくと。こういう体制ですよ。まあ比喩ですけどね。で、韓国の場合はもうみんなが運転手なんですよ。だからもうバンバンバンバン行きたい方向に行くんで、これはまあ自己主張が強いんですよね。自己主張が強くて、ああいう民族性がありますので、どうも日本とですね、韓国の、気質というのが違う。まあ、もっと言うと真逆みたいなところがあるんですね。でも日本も、バスに全員乗って落ち着いた形で行くというよりも、大型バスなんていうのはやはり今の時代には即さないわけですから、まあ、小さいバスの中で計画的に、この人は、長距離を運転する、あるいは中距離を運転する、短距離しか運転できない、それでもいいと思うんですよね。そして、ベクトルが同じ方向に向かって、みんなをうまくですね連れていくと、ですから大型バスじゃなくて小型化、スリム化していくということになるんじゃないでしょうか。さらにですね、この人を育てるっていうのはこれ手間暇かかります。ボンとですね資料を出して、それで終わらせて、できた結果を出しなさいって言ったって、その物事計算だけするんだったらそれできますけども、できたもののですね想定だとか、あるいはその見栄えだとか、そういうものもきちっと確認して、やはりお客様に売るわけです。お客様に提供するわけです。そういうものもしっかりしてなければ、やはりその価値というのは下がります。そういうこともですね、やはりしっかりと教育ということをしていかなければいけないというふうになると思うんです。で、会社に入るのは結局は人生勉強、人生投与、そしてその中で自分の功をどういうふうに発揮していけるかということのバロメーターですよね。ですからやはり勝ってもね、どんどん、挑戦していくというようなことが、まあ、必要になって、くると思います。まあ、本当に、この第2章の第2の学びですか、このあやめちゃん、変な人っていうふうに見られていると思うんですけども、最後の方に、勝経営がですね、やはり子の花を咲かすと、子の花咲かす、私はね、個性的なことはとても魅力的だと思うんですよ。個性的っていうフレーズがあるんですけども、やはりこの個性的っていう部分と、このたくさん花がある中で輝いている花に、ね、いろんな人がなってほしいということを表現しました。学びのまとめでございますけども、まあ、この花を咲かすのは素晴らしいことですと。そのためには苦労はさっき言いましたように勝手でもすべきだと。そしてこの花を咲かすのは競争に勝つよりも大変なんだと。また逆に言うと、今は競争する時代ではありません。自分との戦いです。で、この花を咲かせるには自分に素直に生きることが大事。とにかくワクワクし、楽しくて仕方がないことを大切にしながらですね、生きていくということがこの花に直結するんじゃないでしょうか。またこの花を咲かせるにはやはりある程度の時間が必要です。そのためには努力と忍耐、こういうものが必要じゃないでしょうか。この花を咲かせるにはその人の得意なこと、さらに好きなことを見極めてやらせてあげる。そしてただ単にやらせるだけでは、当然企業ですから学生じゃありませんので、その中でどれだけの利益が稼げるかということを理解させる。で、さらにはこの花を育てて、相手と自分との間の、葛藤というものがあります。その葛藤という気持ちというものが大事でして、その気持ちをどのように落ち着かせ、どのようにまたそれを発奮させるかということをフォローするということも大事だと思います。この花を育ててチームワークということと、シナジーエフェクト、その相乗効果というのをどういうふうにするのがいいのかと、あるいは、リーダーシップというものが必要なんだと、素晴らしいリーダーがいないと実はこの花というのは咲かないんですと、ということは翻ってみればリーダー次第なんですよということをですね、第2の学びのこの花を咲かすというところでは、話を展開させました。まあ、ということで、まあ、第1の学び、会社基準の選び、そして第2の学び、この花を咲かすというところまで、進んだわけでございますけど、今着々とですね、第3の学び、感謝の気持ちを持つというところをですね、 作り上げておりますので、また動画がですね、できましたら皆さんに見ていただきまして、ぜひともまた解説をですね、聞いていただければというふうに思っております。それではですね、今回の第2の学びはこれで終わりにします。